桜色小島のみんなピンクになれ。皆さんおはようございます。パーソナリティの桜色小島です。本日は放送日7月4日と再放送の11日となっております。火曜日の朝6時半早朝からお聞きいただきありがとうございます。まだお布団の中でお散歩をしながら、朝食を食べながら、家事をしながら、通勤通学の電車やお車でお聞きいただけていたら嬉しいです。桜色として活動している小島ですが、みんな一人一人これが私というものは違います。生まれた場所も育った環境も、好きなもの嫌いなもの、得意なもの不得意なもの、セクシュアリティも誰一人として同じ人はいません。見えているもの、見えていないもの、皆様々な違いを持っています。その違うを知る、そしてその違うに歩み寄り、寄り添うことができたら、もっと優しい社会になるのかな。桜色は、この皆違うを知り、寄り添い歩み寄る仲間を、味方だよ、仲間だよという意味のある ALLY、アライ、アライ桜色として、アライの輪を広げていく活動をしています。そしてもう一つ、小島がこよなく愛する日本のお米で作った日本の国酒である日本酒の歴史や奥深さ、蔵の思いなどを伝えていく日本酒伝道師、酒桜色としても活動しております。この番組は大人も子供も生きることを楽しもう、自分らしくありのまま共に生きるをテーマに、いろんなゲストの方を招きしてたくさんの汁をお届けしていきたいと思っております。本日は桜色小島の一人語りの回となっております。どうぞ7時までのお時間、小島と、楽しい時間をご一緒できたら嬉しいです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢のある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。みんなピンクになれ、パーソナリティの桜色小島です。本日は小島の一人語りをお送りいたします。夢の種放送、2月にデビューしまして、今日で12回目のこれ、毎回お話ししてるんですけども、収録なんです。30分、ノンストップの半生放送ってみんな言ってるんですが、30分ノンストップで収録をしているんですけれども、月に2回収録します。第1回目収録したものを次の週も再放送として流し、3週目に流したものを4週目も再放送として流すので、月に2回元町中華街駅でおりまして、港の見える丘公園を通りまして、テクテクと収録スタジオまで月に2回やってきております。今日は一人語りなんですけれども、その他、アライ桜色の会と酒桜色の会ではゲストをお招きして、ゲストの方とお送りしているんですけれども、今日12回目の収録となってるんです。まだオープニングトークから噛んでいる小島ですが、はい、まだまだ慣れないですね。お聞き苦しい点も多々あるかと思いますが、どうぞ、30分間ご一緒に、楽しい時間をお送りできたらと思います。さてさて、 本日の一人語り、いつも言うんですけど小島原稿用意してないんで、今日も電車に揺られながら何喋ろうかなと思ったんですよね。で意外と思い浮かぶんですけど、今日はあんまり思い浮かんでないんですよね。でどうしようかなと思ったんですけど、まあ、こんな今日12回目の収録ですなんて言いながら振り返って、でいつも電車乗ってる時はこの収録されたものを何かしら聞きながら、自分のこう反省とか声の聞き取りやすさとか、自分のこう放送聞いてもっともっといい放送にしたいなと思って電車の中でこう聞いてたりするんですけど、今日も自分の、今回流れている放送の前の週の放送の酒桜色の回のを聞きながら来たんですね。なんかやっぱり自分の聞いてると、原稿がないので、とかも今も言っちゃうんですけど、結構そういう言葉を出していて、車に乗りながらこうラジオ、FM とか流していると、やっぱりパーソナリティの方すごく上手にお話しされるので、聞いていっててもここ心地いいなと思いながら、上手だな皆さんと思いながら聞いてるんですが、自分の放送を聞くとなんか余計な言葉いっぱい入ってるなとか、こういつもいつも反省しながら、聞いてくださってる皆さんはどんな感じで聞いてくださってるんだろうって、想像してます。で桜色と夢の種放送局の放送ページがあるんです。で夢の種放送局ってこう検索していただくと、こういろんな番組とか皆さんやってらっしゃる番組いっぱい出てくるんですけど、その中で、みんなピンクになれっていう番組名になってるので、それ検索していただくと私のこうマイページが出てくるんですね。そこにコメントなど、こう感想でもコメントでもこう書いていただけるところがあるので、こう何人かの方がこうコメントいただいてたり前にあるんですけど、ぜひぜひ皆さん感想でもこんな話聞いてみたいとか何かこうありましたら、ぜひそちらの方にもコメントいただけたら嬉しいなと小島はいつも思ってるので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そうなんですよね。なんかこう本当に今自分がこうやってラジオのパーソナリティとしてお話ししてるのが不思議なくらい、振り返ってみるとこう、まあ、いろんな人生皆さん振り返るとあると思うんですけれども、デビュー回の時もお話ししてるんですけども、小島は20歳で結婚しまして、で、まあ、ちょっと嫁いだ先がまあまあこう立派な家というか本家で昔ながらのお家でみたいなところの長男の嫁になったんですね。で、まあ、農家もやっていたり兼業農家だったんですけど、でまあ、昔ながらのお家でお父さんが、義理のお父様が黒と言ったら白でも黒みたいなところだったんですけど、そこで43歳まで、まあ、女の子と男の子と2人子供がいるんですけれども、まあ、子育てしながら家のお嫁ちゃん業をやってきたです。なんかいろいろありながら、ちょっと病気 も持っているったりするんですけど、まさかその当時の自分が数年後にこんなラジオパーソナリティなんてやってもう楽しい人生を送ってるなんて思いもしなかったんですよね。人生って本当何があるかな、わからないなって思うんですけど、その当時は、でも私中学高校短大と一貫の学校に通ったんです、女子校に。でその時の高校の卒業アルバムをちょっと思い出したんですけど、結構私やりたがり屋だったんですよね。まあ、目立ちたがり屋ってわけじゃないんですけど、なんか例えば文化祭とかでも、文化祭の委員とかっていうの手を挙げてやりますとかって、そういうのが大好きな人だったんですよね。で、その卒業アルバムの後ろのページに、みんなお友達が、違う自分以外の友達の何だったっけな、なんかイメージですかね、将来こんな風になってるだろうこの人はみたいなのをこう各々書くところがあったんですけど、 私のところにはなんかこうボディ当時のボディコンみたいな、なんかなんだろう、当時のそうだったんでしょうね、そんな服を着た絵を、女の人の絵を描いて、なんかキャリアウーマンになってるでしょうみたいなのを描いてくれた人がいて、なんか私はその時、その時というか、その数年後には結婚して家庭に入ったので、そうはならなかったって思っていたんですが、実は、43歳の時に会社作っちゃったんですね。そこら辺はまた、デビュー会の一番最初の第1回目を、桜色のホームページがあるので、araisakuraro.com で検索していただくと、バックナンバー、この収録のバックナンバーが載っているので、デビュー会を聞いていただくと、いろいろとお話しさせていただいてるんですけれども、あるきっかけがあって、会社を作ってしまったんですね。でその時に、娘が大学4年生で就活中で、まだ、決まってなかったんですよ。で、いろいろと家のこともやりながら、こう仕事をするのも大変だろうなって、で一緒にやってくれたら助かるなと思って、娘を巻き込んで2人でお仕事を始めて、それは、家の中にあるものっていうんですかね、義理の父が作ったお部屋、カラオケ付きのお部屋とかで、お外でバーベキューとかやっていただけるような、こう敷地内にこうスペースがありまして、それをこうレンタルスペースとして会社作って始めちゃったんですね。もう就職経験がないので、2人とも、もう本当今考えたら、なんて恐ろしいことをしたんだって、周りの人から見たら、とんでもないお嫁ちゃんにきっと映ってただろうなと思うんですけど、義理の父もきっとその嫁がまさかそんなことを始めて、鳥のように過去から飛び出して羽ばたいてしまうというのを想像も最初はしてなかったと思うんですけど、そうなんですよね。本当にもう人生ってわからないなと思いますね。でそこから、お仕事始めて、でわからないことだらけなので、いろんな会に参加してみたり、もうあちこちいろんな方とこうご縁をいただきましたね。でその中で、これもまたありえないんですけど、最初に作った名前が緑スタジオっていう会社名なんです。これはもともと義理の父がそのお部屋につけていた名前なんですね。義理の父もあくまでも趣味で皆さん呼んでやられてたんですけど、でその緑スタジオをそのまま名前使わせてもらって、株式会社ミドルスタジオにしたんです。で2年ぐらい経った頃、いろんなご縁をいただいて、たくさんの方とこう お知り合いになって、いろんなこう社会勉強、世の中のお勉強をしたり、会社としてのそういう経営者の会に入って勉強したりする中で、自分の思いが出てきたんですね。そうしたら、その思いのこもった会社名に変えたくなっちゃったんですよね。自分の会社にのこうやってる中で社名を変えたくなっちゃったんですよ。でそこで2年足らずで、もう娘にはやっとミドルスタジオっていう、そのレンタルスペース事業でミドルスタジオさんと覚えてもらい始めたところなのに、なんで変えるんだと。娘はもう本当に母に振り回されて、ちょっと娘ちゃん本当かわいそうだったなと思うんですけど、これがまたしっかりしてるんですよ。もうあの子がいなかったらここまで来れなかっただろうなっていうぐらい、私にとってみたら、もう進む中で、彼女の支えはもうとても大きなものだったんですが、でも私の中にこうぶれないもう軸みたいのがあるんですよね。でそれは誰に何と言われようと、もう決めてしまったらもう突き進んでしまうみたいな。でそれで桜色っていう、これも色の思いがあって出てきた名前なんですけど、桜色として活動をまた始めて、でまた悩みながらこう色を進む中で、今2023年ですよね。2022年、21年の12月の頭に義理の父がちょっと他界しまして、 その時にうわこれからこの家はどうしていけばいいんだろう、本当に、まあ、大変だったんですけど、でも義理の父の偉大さはもうすごく分かっていて、もう誰よりもこの家を守っていかなきゃいけないっていうのを考えて いたすごい父だったので、もう父から学ぶこともいっぱいありましたね。まあ辛いこともいっぱいあったけども、なんだろう、勉強になったことの方が今になってみたら多かったっていう感じですね。で、まあ、そこでまた3度目の社名変更をしました。2017年に始めてからもうこの6年の間に社名を3回変えてるんですよ。2回変えたって言い方になるのかな。一番最初の名前ミドルスタジオ、次が桜色で、今がミドル企画っていう名前になるんですけども、まあ最終形ですね。3度目の正直じゃないですけど、ここで、まあ、家のやっていること、家の事業と、私がやっていたレンタルスペース事業と、すべてを一つにまとめて、家族みんなでやっていく、まあ、家族経営みたいな形でやる形になったんですね。で、まあ、息子もいるんですけど、息子とか息子の友達と、主人と娘とって、家族みんなで守っていく形になって、でそしてやっぱり桜色っていう名前には私の思いがとても込められているので、これは会社は解散させたんですけど、なんだろう、個人事業主っていうのかな、として桜色として活動をまた別にしたという、なのでこう自分の思いのあるものとちゃんと会社としてやっていかなきゃいけないものっていうんですかね、こう悩んできた中でどうしたらいいんだろうって進んできたものがちゃんとこう分かれて形になったっていうんですかね、自分の中ではこの6年目にして、あこれだみたいな、ここからなんかまたちゃんと新たにスタートするんだなっていう感じになりました。はい、っていう形で今現在小島があります。本当に人の人生って分からないなって、こういつからでも自分がこうやりたいこととか何かをやりたいと思ったりとか、こう強く望んだことは遅いとか早いとかなく、形にしていくことができるんだなってこう身をもって今感じているところであります。はい、なんて喋っていたらまたあっという間に半分過ぎてしまいましたので、ここで一息つきたいと思います。
クライブラジオ夢の種、
はい、では、後半といってもいつも後半って喋ってると後半半分以上過ぎちゃってるんですけど、そうですね、何喋ろうかな、今日は本当に何も考えてないんですよね。そうなんでしょう。で、まあそうですね、桜色の思いってどんな思いっていう、まあ一言で言ったら、まあこの番組名にあるみんなピンクになれなんですよね。これは本当に一番最初に出てきたんですよ。2017年に会社を作って動き始める前ですね。そうだ、まだ会社を作る前かな、義理の父から、その義理の父の趣味のお部屋、ダムのカラオケが入っていて、ちょっとした舞台があって、スピーカーが8台あってみたいな、でミラーボールがついててみたいな、聞いてる人どんなお部屋と思うと思うんですけど、昭和の宴会場みたいな場所なんですね。そこを義理の父が、自分がいなくなると誰がやってくれるんだみたいな話があって、で私やりますって言ったのが、まあ最初のきっかけだったんですけど、まあ、その時にこの部屋をどういう風にやっていけばいいんだろうなっていろいろ考えてた時に、 なんかまあ、ギレの父はあくまでもこうカラオケのグループの方が曜日ごとにこう遊びにいらしてて、まあ、本当に趣味でやって、趣味で皆さんと一緒に楽しんでいたんですけど、まあ、私はただ単にこのカラオケをやるとかではなくて、この場所を使って何かできないかなって、どんなことができるかなと思ったんですよね。その時にそのこうなんか私の中のイメージでこう疲れてる人っていうんですかね、色でこう例えたんですけど、例えたというか、なんか黒いモヤモヤがこう皆さんにあるイメージだったんですよね。こうやっぱり生きづらさを抱えていたりとか、いろんな皆さんストレス抱えたり悩んだり苦しんだりっていう人も誰しも持ってると思うんですよ。それがなんか自分の中で黒いモヤモヤがあるようなイメージがしてて、でそれがこの場所に来てなんか楽しいことをして、自分たちでするのもそうですし、あとは例えばライブイベントだったりとか、なんかこう楽しいことも企画していきたいなと思ったんですけど、で皆さんが「ああ楽しかった」って、また明日から頑張ろうってこう思ってこう帰って行かれるのが、なんかこう黒いモヤモヤがピンク色に変わるイメージだったんですよね。なんかそこから来てるんです、この合言葉、みんなピンクになれっていうのは。そうなんです。最初ね、このピンク色っていうピンクに関していろんな話方にお話ししたら、ちょっとイメージが違うイメージを持つよっていう方もいたんですけど、一回それでそういうふうに思っちゃうんだ、じゃあ違う色の方がいいかなとかっていろいろ考えて、やっぱりやっぱりピンクだって、自分の中ではなんか幸せに変わる色っていうんですかね、がやっぱりピンクのイメージだったので、ブレずにこのままみんなピンクになれって、進んできました。なので結構もう覚えていただけて、みんなピンクになるといいねなんて会うと皆さん言ってくれたりします。はい。でまあいろんな方とのご縁もあって、で、まあ、自分がこう社会に、まあ、20歳で結婚したのもそうなんですけど、世の中にこんなに自分の知らないことがあるんだって、本当に43歳になって社会に出て、いろんな方とご縁をいただく中で思ったんですね。まだまだこんなに知らないことがあるんだ、自分はもっと知りたいと思って、こういろいろこう動く中で、例えば LGBT の方だったりとか、児童養護施設で育ったことがある方だったりとか、視覚障害、聴覚障害、発達障害、いろんな方、それから少年院に入ったことがあるっていうふうにカミングアウトをしてくださった方とか、本当にいろんな方とのご縁があって、でも皆さんこういろんなことを乗り越えて今大人になってこう生きることを楽しんでいるんですよね。皆さん本当に私の想像を絶するようなこう過去を持ってらっしゃる方とかもいたんですけど、皆さん、まあ、いろんなことを乗り越えて今を楽しく生きている。で、楽しいって言っても、私の中でやっぱり楽しむってただ単に何だろうな、なんかこう嫌なことはしないで避けて自分のやりたいことだけやってればいいっていう楽しむとは違うですよね。なんかこう自分がやりたいこととか、私も夢とか希望とかこうやりたいことが出てきたんですけど、それをやるためにはやっぱり努力しなきゃいけないし、悩んだり苦しんだり、もう本当に諦めようかなって思ったこともあるけれども、それでも自分がやっぱり やりたいと思ったことだから、頑張ってこう努力して突き進む。でその中にはやっぱり楽しいこともあるし、そうですね、なんか楽しむことを忘れちゃいけないなって思いましたね。なんか43歳で外に出るまで結構苦しいこともあって、本当に人生投げ出したくなったことも正直あったりするんですよね。それってまあ、今回これでラジオでこういう話してますけど、 あえて言うことでもないとは思うんです。皆さん本当にね、いつもニコニコニコニコ笑ってらっしゃる方とかでも、見えないところではすごく苦労されていたり、いろんな辛い経験をされている方とかもいっぱいいらっしゃると思うので、本当に何だろうな、見えている部分が全てではないっていうのが、やっぱいろんなたくさんのご縁をいただいてきた中でもすごく感じてきました。見えてない部分の方が人って多いんじゃないかなって思うんですよね。でダイバーシティとか、なんかこう、いろいろという言葉ありますけど、その人ってこうみんな違うと思うんですよね。その人が持っているものっていうんですかね。でそれをなんかこう知ることってすごく大切なことで、例えば前にちょっといろいろ話聞いたんですけど、こう震災があった時に一番よくわかるっていう話を聞いたことがあります。避難所にそのこう地域の人たちが皆さん集合しますよね、避難しますよね。その時にその話を聞いた時には、自分が住んでいる町っていうのかな、そのところにこんなにいろんな方がいたんだ。例えば視覚障害だったりとか聴覚障害だったりとかの方とかって、普段生活している中でやっぱりあまり会わない、でも会わないんじゃなくて、気づいていなかったり、例えばその分からないだけ、見えていないだけで、その自分が住んでいる周りには本当にいろんな方がいるんですよね。で例えばそのセクシュアリティで悩んでる方もいますし、ただ見えていないだけなんですよね。なのでその避難場所でいろんな方が一緒にこう生活するときするってなったときに、初めていろんなものが見えたと。でその時に、あ、知らないからこうなんかできないことがいっぱいあったけど、知っていたらもっといろんなことができたんじゃないかって話を聞いた時に、もうまさにと思いましたね。知っていれば、例えば、皆さんがこう一緒にいる中で、明日の朝ごはん何時からですよって誰かが叫んだとしても、耳が聞こえない人には何も届かないんですよね。その時にこの今一緒に生活しているこの、空間の中に耳の聞こえない方がいるっていう風な意識が自分の中にあったら、こう紙に書いてこう掲示するとか、紙を見せながら声に出すとかっていうことができると思うんですよね。なんか本当に私は本当に恥ずかしいですけど、知らないことがたくさんありすぎたので、外に出ていろんな方とご縁をいただく中で、なんかこうこういう言い方合ってるかわからないですけど、本当に今楽しくて楽しくて、いろんなことを知ったりとか、いろんなご縁をいただいたりとか、学ぶことが今は本当に楽しくて楽しくてしょうがないっていう形ですね。なのでこうやっぱり今知らなかったことを知るようになって、もっと知りたいと思ってこう知るようになってから、今度はこう伝えたいっていう気持ちが出てきたんですね。なのでこの、夢の種ラジオもそうなんですけれども、いろんなところでいろんなお話をしていきたいと思ってます。そうですね、なんか小学校とかに行って、なんか先生たちだったりとか、こう生徒さん、お子さんたちだったりとか、なんか普通こうお話しして伝えたいなと思っても、こうなかなか声が届かないと思うんですけど、やっぱ小学校とか、なんか中学校とか高校とか、なんかそういうとこに行って、なんかこうお話しする機会があったら、いっぱいいっぱいお話ししたいなって思っております。はい、なんて思っていたら、あっという間にもう終わる時間になってしまいました。はい、では、このままエンディングのトークで終わりにしたいと思います。はい、夢の種ラジオ、いつも最後にお守りの言葉をお届けしております。大丈夫、自分を信じて、今日も良き日となりますように。皆さんご一緒に、みんなピンクになれ。ありがとうございました。